京都スペースファウンテン京都空間創生術。この番組はぬくもりある建物を株式会社ローバー都市建築事務所の協力でお送りします。
はい、皆様いかがお過ごしでしょうか。今週もスタジオから京都スペースファウンテン京都空間創生術を私ローバー都市建築事務所の野村雅樹と
パートナーのひっとみんこと藤田ひとみがお届けします。この番組は毎日新聞京都版金曜日朝刊に各週で連載を続けています。京都空間創生術の記事の中から旬の話題をピックアップしてお届けしています。
そうなんです。この京都空間創生術は私がもう11年以上も連載を続けている人気の連載記事で、
はい、
もうその回数は250回を超えています。
あ、ご長寿コーナーですよね。す連載のコンセプトは、
はい、うん、私たちは常日頃建築設計の仕事を通じて建物や街並みの設計をしているのですが、そういった建築家の目線から京都の建物や空間を見たとき新しい発見や気づきがあるので、そういったことを毎回記事に取り上げて紹介させていただいております。
はい、はい、では早速参りましょう。今週のタイトルなんですが、はい、上賀茂にある名勝西村家庭園ということでお話しいただくんです ね。
そうですね。
お願いします。
西村家庭園、お庭の話なんですけれども、はい、上賀茂神社のですね、界隈にございます名勝という京都市の指定を受けております綺麗なお庭の話から始めたいというふうに思いますけれども、はい、その前にですね、実はこの上賀茂地域っていうのはですね、京都市で伝統的建造物群保存地区って言いまして、はい、建物と街並みをですね、保全するために非常に厳しい規制が敷かれている場所で、京都市で全部で4箇所しかないんですね。
あ、全部で4
箇所なんですよ。皆さん風致地区とかですね、うんうん、景観条例とか聞かれたことあると思いますけれども、はいはい、そういった規制の中でも一番最上級に位置する保存を考える厳しい地区なんです。上賀茂は
一番
厳しいですね。この上賀茂神社の他にもですね、
はい、
三年坂ありますね、清水の三年坂と石塀工事界隈、
はいはい、
こちらとあと祇園の新橋といいまして、ちょうど花見工事と縄手を四条通りから上がっていきますと白川という川があるんですが、その川沿いのエリアですね、
はい、
それと、佐賀鳥居元、通称足立野というふうに呼ばれてますけれども、その4つの地域がですね、指定されているといううちの一つなんですね。
じゃあもう文化財保護法によって守られているという大切な京都の4箇所なんですね。
京都はね、景観条例でそれぞれいろんな決まりがある中でも一番ですね、最上級に規制が厳しい場所で、それだけまあ京都市は大事に思っているというところなんですね、ずばり、ね。
はい、
ただこの4地域の中でもね、一番観光客が少ないんじゃないかと思われるぐらいの、
はい、
ところなんです。
それ今回のテーマの。
そうなんです。
はい。
で、上賀茂神社自体はですね、皆さんよく行かれるんですけれども、ちょうどその神社から南の方の明神川という川があるんですけどね、この川沿いに向かって、まあ昔の神主さんの家ですわね、
はい、
この神主さんの家がずらっと立ち並んでる風景が守られているというようなところなんですね。で、その中に西村家庭園というお庭があるよというところからの話のスタートなんですね。
はい。
はい。僕ね、先日夏の暑い日に、こちら行ってきたんですけど、藤田さんもね、
私も行きました。ものすごく涼やかなひとときを、
ね、そうなんです
味わいました。
そうなんです。僕もね、行きたい行きたいと思いながらなかなか行く機会を逃してたんですけど、うん、たまたま近くを通りがかる用事があったもんですからですね、ちょっと覗いてみたらこれ意外に良くて、
ものすごい良かったです。ね、
その街中にありながら、うん、こうなんていうか山の中のような佇まいというか ね、
はい、
その別世界のような切り取られた空気というんですか、
はいはい、
ね、そういう雰囲気がありますよね。
すごくこう、うん、心が静まるというか、こんなところが自宅だったらどうやろうなと思い巡らしてると、ね、あっという間に1時間経ってましたね。
だからいろいろお寺のお庭とかいいお庭あるんですけど、
はい、
その何とも言えないこじんまり感があって、でこう周りと一体化してて、その中にこう自分が溶け込むようなね、
うん、
そういう風な雰囲気の庭ですよね。
そうですよね。新館、
うん、
さんの、うん、まあ新館の、まあ、お家だった、
ね、
まあ、お屋敷だったところなんですよね。
うん、そうなんですよ。言い伝えによりますと、これ要は元年といいますか1181年ですね、はい、鎌倉時代の少し前なんですけれどもに、当時の神主さんの藤木さんというですね、神主さんによる作庭というふうにされてるんですけれども、はい、よくそういう目で見てみると、神主さんがみそぎをするためのね、うん、こう水浴びをする場所が池の中にあったり、
はい、ありましたね、
ね、いうことなんですけど、なんといって っても変わってるのが、この明神川って、まあ、上賀茂神社の中に流れ、
奈良の小川からそのまま続いているね、川。
あるんですけど、はい、それを庭の中にまず引き込む。
引き込んでるんですよね。
で、その庭から引き込んだやつをまた川に返すと、自分のところで流してね、はいはい、という、それがね、なんとも言えない、この神主さんの上賀茂の鮭のね、あの庭のスタイルだということで。まあ、
すごく特徴的ですよね。
で今はね、ちょっと水の方はせき止めて流れてはいないんですけれども、やっぱりその川の水を直接取り入れますから、綺麗ですし、涼やかですし、なんといってもその身を清めるにはね、うってつけというようなところかなと思ってたんですけどね。
その、まあ、明神川沿いって、まあ、小さな小川に、こう、焦げ蒸したこう土の橋がかかっていて、そしてまあお屋敷に入るんですけど、よくこの場所って、まあ、京都のミステリードラマとかでも舞台になってたりしますし、うん、美しい場所ですけれども、普通そのお庭ってその池にすることが多いんですよね。
そうですね、うん、地山式庭園とかでもそうですけれども、まあ、お庭については池というのが一つの定番ではありますね、うん、
ただこの西村家庭園は違って、うん、それを
まあ、日本の川という、うん、まあ、槍水というんですけれども、うんうん、その池にするんじゃなくて、川から取り込んだ水を日本に分岐させて庭の中を流す
ぐるっとね、
そう、こう蛇行というんですか、ね、迂回するようにして、まあ、それをその何ですか、水に流れがありますから表情がありますよね。池だとこうドヨーンとこう溜まってるだけですけれども、はい、シャラシャラシャラシャラ流れてね、そういう川の表情が庭の中に感じ取れるという粋な仕掛けもありますよね。
そうですよね。こういう場所で曲水の縁とかね、したのかしらと思うような昔を忍ばれる雰囲気がありますよね。
それで、まあ、メインの座敷にこう座って眺めるんですけれども、はい、これまた正座して座ってみると、その目線から見る風景が綺麗なんですよ、この庭。
確かに立った目線と座った目線と、
これで座った時の目線がちょうど高山っていう、神の山って書くんですけどね、はい、この高山を円形にとって、でそれで近くの自分のところの庭と合わせて、まあ、借景ですよね。この借景を感じて、こうなんていうかな、まあ、自分が中心にいるような感じっていうようなスタイルで庭が作られているのでね、これさすがだなというところなんですけどね、
はい、
で、まあ、2面、なんていうの、2面開放されてますからね、はい、お庭がね、だから一方向だけじゃなくて、こうパノラマでこう見てできるというようなところもあるかと思うんですけれども、う
ん、野村さん行った時誰かいらっしゃいました？
僕はね、会社のスタッフと3人で行ったんで、みんなでこう見ながらです。これ職業病ですね、こうメジャー取り出してこう測
る。やっぱり測っちゃうんですね。
ここうまくできてるなと思って。
さすがやっぱり設計士さん、
設計士3人組で行きましたから。測るんだ。
メジャーはいつも携帯してる。
持ってるんですよ、これね、商売道具で。
そうですか。
ここの軒の高さなんぼやとか言いながらちょっと。
やっぱりいろんなところからこうアイディアを取り入れてるんですね。
これうまく見えるけど何センチかなというのをこう図面に書かなきゃならないですからね。
さすがですね。
面白いでしょ。でも結構穴場ですよね、ここね。
穴場です ね、
ね、観光地で名所でありながらですね、そんなに訪れる人も多くないので、ぜひね、インターネットか何かで調べてみていただいたらと思うんですけども。
そうですね、上賀茂にある、まあ、名所西村家庭園ということですけども、この辺りはその鮭って言われて、うん、お魚の鮭って言うんじゃないんですけども、はい、あの社に家と書いて鮭地区って、ね、鮭町というふうに呼ばれるということなんですね。ま
あ、この西村さん自身はですね、神主さんではなくて、うん、近世になってから取得された、実はあの西人の出の方なんですけれども、
は
い、もともとはですね、西堀さんと言いまして、はい、まあ、錦市場の錦ですね、うんうん、それで部ですね、部長とか課長の部で、そういう神主さんの家だったらしいんですけれど、それでもね、鮭、うんうん、特有のこう何とも言えない佇まいになってますというところなんですね。
今もね、上手に残してますから、入場料500円かかりますけれども、ね、はい、決して高くはないこの景色ですから、ね、
で奥にお茶室もありますので、はい、そちらの方もセットで眺めていただいて、でガイドさんもね、いらっしゃいますし、カセットテープで、ね、無料でテープレコーダーでこう案内してくれたりとか、はい、床の間には寄せ書き帳があったりとかして、ね、
そうですね、落書き帳にね、
うん、昔懐かしのこうなんていうんですか、来ましたよとかね、素敵な時間過ごしましたよ、はい、ということで、僕もパラパラっと見たんですけど、なかなか楽しかった。
はい、書いてきましたよ。京都スペースファウンテン、京都空間創生術で、はいはいはいはい、このお庭のことを話題にしましてね。だからぜひ皆さんも ね、
行ってみていただき、はい、この間に置いてあります
ので。見つけてください、そのメッセージを。
思います。という感じでね、はい、毎週こういうふうに京都のスポットの話題を、届 けてるんですけれども、はい、実は私先日ねリーガロイヤルホテル京都でトークサロンを開催させていただきまして、
そうなんですよね、はい、7月の7日、はい、リーガロイヤルホテル京都でリーガロイヤルサロンということ で、
そうです、
野村さんとあと元 KBS アナウンサーのね、
はい、
武部さんとの対談ということ で、はい、1時間30分、ね、私も参加させていただきました、
はい、僕はもうそういう喋る仕事ではないので、はい、本当緊張しましたけれどもね、たくさんの人に来ていただいて、ね、
めちゃめちゃ面白かったです、
ね、よかったですね、
野村さんおしゃべりのセンス終わりですよね。
そうですかね、うん、まあ、こうやってラジオやってるから、
ね、ラジオで磨かれてるんだと思いますけど、もともと野村さんってプラモデルがお好きな少年時代を過ごして、まあ、シンナー臭い部屋だったみたいな、ね、ことも暴露されてまして、お母様もいらしてましたからね、建築家を目指したのは高校生ぐらいの頃で、
そうですね、やっぱりちょっと面白いかな、やってみようかなという心が芽生えたのは高校時代ですよね。
そうですよね、です苦手な数学を克服して工芸繊維大学へ編入されたり、
うもう微分とかで方程式取ってましたからね絶対こんな
の私も苦手でしょ
、はい、
あとやっぱり大学生の頃は建築家になる前にやっぱりバックパッカーの旅でいろんなところ回ったんですね、
う
ん、
そうですね、結構ね、まあ、ボーイスカウトやってたっていうのもあってヒッチハイクやったりとかね、
は
あ、そうリュックサック背負ってテントで山の中に出たりとかね、
ワ、はい、イルドですね。
そうですね、そうやって一人でまあなんとか生きていける自信だけはあったんでねちょっとヨーロッパ一人旅行ってみましたね、はい、
ピカデリーサーカスとかイギリスのね、ボーリズ建築とか、
そうですね、はい、
パリのオペラ座はちょっと見えなくて残念だったとかいう話を、う
ちょっと格好がボロボロやったんでねまた後日大人になってから社会人になってからスーツ着ていきましたけどね、
あ、そっか、そのドレスコードっていうのが、
ドレスコードが引っかかって
まあね、お金がね、まあ、学生の方あまりないですしね、バックパッカーの旅でしたからね、
まあ、楽しかったです、かった、ね、
そうなんですね、で私一番ねこう感銘を受けたのが、はい、まあ、このローバー都市建築事務所という、ね、はい、野村さんがどうしてこの会社の名前をこういうふうにつけたのかという、
なるほど、なるほど、うん、はい、そうですね、言いましたのはね、ボーイスカウトやっててそのローバーという理念があって社会奉仕をしている団体なんですけど、職業を通じて社会に奉仕するっていうのをこうローバーリングという考え方だったりとかね、
ローバーリング、
はい、
うんうん、
あと同志社大学を作った新島城さんが乗った船がワイルドローバー号ということでね、
うん、
直訳するとローバーって漂流者とか旅人とかそういう意味なんですけれども、結構そういい意味での旅とか目的を持ったさまよいとかそういう意味があるみたいで、そういうところにあやかって付けさせていただきましたっていうの話でしたね、
は
い、
車のランドローバーとかもありますけど、それも意味は近
いんですか？車のランドローバーはそのランドというのは陸ですからね、うん、その陸を旅する冒険者というような意味だと思うんですね。
そうなんですね、トークサロンの中では旅するっていう意味では、うん、はい、ムーミン出てくる砂吹きのようなものだというふうに分かりやすく言ってくださいました。砂吹
きもさまよってますけれど目的を持って旅してますからね
いや
そういう形でね、こう夢を持ってね、はい、お客様の役に立てて、その建築デザインを通じて社会の役に立ちたいなというような意味合いが込められているというところなんですよね。
とてもねためになるリーガロイヤルトークサロンでした。ありがとうございました。さあね、そんな株式会社ローバー都市建築事務所へご興味持たれた方、こちらにお問い合わせください。電話番号は京都 075-451-5777 番です。京都 075-451-5777 番。ホームページもございます。ローバー建築、カタカナでローバー、漢字で建築と検索してみてください。
はい、それでは今週のご案内はローバー都市建築事務所の野村雅樹と
パートナーのヒットミンこと藤田ひとみでした。
それでは皆さん、また来週。
京都スペースファウンテン、京都空間創生術。この番組はぬくもりある建物を株式会社ローバー都市建築事務所の協力でお送りしました。